Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。前回に引き続き、今回最終回になりますけども、ゲスト、作家田口ランディさんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アールブルトのお話から、まあ、その衝動そのものをこう、エキスとしてもらって、うん、で、自分のこう、衝動をまあ、思い出すというか、その都度再確認するみたいな話していただいたんですけども、うん、まあ、ランディさんの中でも、おそらくその衝動っていうものも、その都度その都度、変わりながらも、こう、ずっと持続してると思うんですけども、うん、僕自身が、ランディさんの作品の中で、まあ、一番好きな作品っていうのが、パピオンっていうまあ作品なんですね。うん、で、改めてこう、収録前にもまた読み返してたんですけども、うん、あの作品が、僕自身面白かったのは、その、まあ、もちろん、あのエリザベス・キューブラ・ロスっていうその人についてのまあテーマであるとか、うん、その実際のお父さんの看取りの話とかそういうテーマ自体も自分にとってもちろん興味があったけども、なんかあのなんていうかな、こうあの体裁というかね、うん、こうこれってランディさん自身のこと書いてんねんけど、まあどこまでがこうなんかね、ふわふわしてるんですよ。なんていうか、あの本自体が夢の中みたいな感じで、ねうん、で、だから、まあ、きっとノンフィクションみたいなことになるんかもしらんねんけども、うん、でも僕の中ではこれもう小説やって、すごい、うん思えたんですよね、うん、でそういうところがめっちゃ面白いなと思ったんですけど、
そう言ってくれるとねめっちゃ嬉しいんですよ。私
本当にそう思いました。それは
あれ小説として出したかったんですよ私は、うんうんうん、だけどこう自分の実体験みたいなのをねあのテーマにすると、はい、今頃それはね必ずノンフィクションのジャンルに入れられるようになっちゃったんですよ。でかつて日本には伝統的な詩小説っていうジャンルが近代小説、はいはい近代まではあったんですけれども、はあはあ、現代に入った時にちょうど70年くらいからかな、うん、詩小説流行らなくなっちゃったんですよね、うん、それで大きく物語を展開させたりとか、うん、ストーリー的に非常に面白かったり、うん、ドキドキしたりっていうものが小説って呼ばれるようになって、はい、個人のちまちました、うん、身の回りの出来事とか人生について、はいはいうん、非常に詩的に書くものは、うん、エッセイって呼ばれるようになっちゃったんですよ。
ね、エッセイになるんですね。
はい。でね、でもエッセイじゃないんですよ。嘘いっぱい書いてたりするから、うん、ところが、うん、これ小説なんですけどって、うん、全部本当じゃないからって言っても、うん、でもこれはジャンルとしてはね、うんなんかエッセイとした方がいいんじゃないですかとか随筆とかノンフィクションにした方がいいんじゃないですかというようなことを言われるし、うん、読者も本当のことだと思っちゃうんですよ、うん、
なるほど
勝手に
いや思いますし思うんだけどもあのなんかこうシンクロニシティというかねいろんなことが同時にこう起きていくあのニュアンスっていう部分が多分それこそねランディさんにしかそれがこう実際本当に生活として起きてることかどうかわかんないけど、うんうんうん、きっとランディさんには見えてる世界があるんやろ
う
なみたいなところをこう上に乗せていってる感じがするんですよね。
そうなんです
ね。それがあるから演出っていうか全体としてこうふわふわっとした作品として見えてるから僕はそれ小説やと思ったんですけど、でも、まあ、それも含めてねどういうふうにそうだからってそれをやっぱり僕はあれは随筆っていうふうには言えないんじゃないかなっていうのは改めて思いましたけど、ね、
表現の、ねうん、中で小説だけはね、うん、非常にジャンル分けが進んでいて
がっつり分かれてるんですね。
がっつり分けられるようになってしまって今ね作家の人たちって割とみんなここで苦しんでる、うん、
そこで苦しんで
るここで苦しんでる、 どのジャンルですかみたいに言われちゃうんですよ。いやどれ何でもいいじゃんって思うんだけど、うん、なんか棚とか、うん
わかりますもんね。そう。いろいろね。
どこの棚に入れたらいいとか、うん、すっごく細かく、こう、営業の人が、うん、聞いてくるんですよ。そうすると、それにこう、答えなきゃいけないみたいな雰囲気があってね、うん、はいはいはい、表現的にはやばいですね。
なるほど。うん、まあ、そういうことも含めてね、その、前回も原点に戻るみたいな、うん、こと言っていただいたんですけど、これからまあ、うん、ランディさん自身がまあ自分っていうものを、まあ、もう少しこう、よりそこに焦点当てていくっていうのは、うん、ある種その、まあ、時代的にはね、うん、挑戦だと思うんですよ。
そうだね。うん、でもその福祉の話とね、うん、絡めると、例えば、アールブルットって、うん、その今まで全く現代アートの中にすら入れてもらえないようなジャンルだったわけじゃないですか。はいはい、 ね、それが、やっぱりこう、はい、アートっていう世界に殴り込みをかけたようなところがあるでしょ、うんうん、それやっぱ福祉の人たちが押し上げてきたわけだよね。はいはいはい、で、そんな風にしてね、うん、なんていうのかな、規制の業界っていうのは、どうしてもこう、保守化していくんですよ。
まあ、まあそうですよね。うんうん、自分のやっぱりルールっていうか作ってきたものっていうのをからはなかなかね、内側から破るのはやっぱ難しい、うんうん、
それでね、全く別のところからそこに入ってくるものが全く新しいものを発見して、うん、はいはいはい、そこからを壊していくっていうことってあると思い、うん、
なるほどね、
そういう意味じゃ福祉ってあらゆるジャンルに影響を与えられるくらい今元気いいなって私は思ってるんですよ、うんうんうん、
結構その、まあ、井戸川和夫さんの、書籍とかもいろいろと読んでる中で、こう、まあ、福祉ってまあ、相当広く考えてるというか、うんうん、結局だから今のその福祉制度って意味のものにも当然影響与えてはるんだけども、うん、もっとその地域で生活を普通にしていくこととか、うん、いうことを考えたら、まあ、それが一つののりしろになっていろんなところにこう飛んでいけるというかね、うん、なんかそういう風なものなんだなっていうことを改めて思ったんですけども、うん、まあ、あれランディさんにも読んでいただいてる、まあ、書籍自体も本当に50年60年とか、うん、まあ、前に書かれたようなものもあると思うんですけども、うん、なんか今の時代に井戸川さんの本とか読んでて何かこう思われたことってありました？
うん、人間は社会的な存在で、うん、もう関係の中で生きることが、うん、なんていうのかな、人間として生きることだっていうものをはっきり生きちゃってるんですよ。それでね、私ね、これはね、うん、非常にもう、うん、その、どういうふうに関係を作って生きるかっていうことこそが、うん、生きるってことなんだっていうふうに言われると、うん、そうですねって。その通りだと思いますっていう、うんうん、もうそこはなんかこうスカッてしましたね。
確かに。
その、うん、人として生まれて人間とし、人間に成長していくっていう考え方って、うん、あらゆるジャンルで、うん、重要なことだなって思っていて、うん、特に今ってソーシャルメディアとかね、はい、のこうインターネットとかで、はい、関係は簡単に取りやすいんだけれど、はい、関係の中で成長していけるかっていうとそうでもないんですよ、ね、うん、人間になれない、
なるほど、
うん、人と人とが子として つながってはいるんだけれども、うん、それが人間にまでなれないようなつながりっていうかね、う
ん、そこの差って何なんでしょうね、その子と子っていうものがありながらつながっていって、うん、まあ、それこそ本当に人間にそのなっていくその変化っていうのが当然あるんでしょう。で、あるんだと思うんですけど、そこにどういうふうなこうコミュニケーションとかが徐々に入っていったら、それは子と子が分かれてるだけじゃなくて、本当に人間としてつながっていくっていうふうなものっていうのは、こう、今、まあネットとかでも、それはすごくバンバン言われてることだと思うんですけども、うん、そこにさらにどういうふうなこうコミュニケーションがあったら、より人間に近づいていく感じがあるのかっていうのは本当難しいなと。
すごい単純に言っちゃうと、うん、多分おせっかいだと思いますよ。
あ、お互いにおせっかいをかけ合うみたいなこと。
そうですね。
気にかけ合うってことですか。う
ん、だから、うん、おせっかいしないんですよね。やっぱり、うん、ソーシャルなコミュニケーションっていうか、はいはいはいはい、まあ、言葉ではするけど、うん、具体的にその自分がそこに動いていってどうするかとかっていうことがなく、うん、風邪ひいてるよって言ったら、うん、大事にしてねっていうふうに、
まあ、まあコメントはするけどみたいな、
コメントはするけどコメントだけ、
うん
うん、でもおせっかいはさ、うん、具体的なことをしちゃうことじゃないですか、
うん、そうですね、味噌汁作って家トントンって行くとかね、例えばね、
そういう感じ、うんうん、でそれがやっぱりなんていうのかな、こう共感力とか愛とかにつながっていくんじゃないかなと思うんですけどね。井戸川さんは共感と愛っていうことをすごく強く、うん、
はいはい、使って話もね、
うん、でこの2つの言葉はね、確かに、うん、言い換えていかなきゃいけないような手垢がついた言葉のように思われがちなんですけれども、うんうん、だけどそれをこう、そのじゃあその言葉が持っているその言葉本来の意味っていうことを、はい、私たちって知ってるのかっていうと、そうでもないんですよね。
そうですよね、うん、うん、
で、勝手に使い古しちゃってるから、うん、もうダサいとか、うん、またソロかよっていう気持ちになっちゃうんだけど、うん、具体的な現場に入っていくとね、やっぱそれは言葉としてじゃなくて、うん、行動とか行いとか関係として生きているから、うん、ここが私は福祉の現場が面白いところだなと思ってるんですね。
はいはいはい、うん、なんかその日常で起きていること自体が、うん、その一人一人の中で言語化できてるかどうかっていうところはわからないかもしれないけど、でも感じてるっていうか、うんうん、それは日々なんかここにこう、
うん、
まとわりついてるようなものがあるってことなんですよね、うん、
それでなんとなく一緒に病気になったり、うん、発病しちゃったり、具合悪くなったり、うん、具合の悪い、精神的に具合の悪い、テンパっちゃってる人と一緒にいると自分も具合悪くなっちゃう。
まあ、そうですね。お互いね、感染し合ったり、ね。
感染し合ったりしながら、うん、それまた大きく周りの人が何とかしてくれたりとかっていう、うん、なんかこう薄く浅い、うん、なんて言うんだろうな、依存っていうか。
はいはいはいはい。
うん、広い意味でのなんかこうたくさんの人との依存とか関係っていうのが、うん、やっぱりこう作れていくと、
うん
うん、なんかいいなみたいな。
そう考えたら依存っていう言葉自体もね、一見聞くとね、あんまり印象が良くないような言葉だと思われてると思うんですけども、うん、そういうふうにこうなんていうか、お互いが、うん、お互いこの二人だけじゃなくて、うん、いろんな点と線で具体的に、うん、まあ、おせっかいって話なのかもしれないですけども関わり合いながら依存し合っていくっていう状況が薄くいろんなところで広がっていけば、それはそれで、まあ、そういうこととこう福祉っていうのが、うん、イメージとしてつながれば別に依存っていうこともいいんじゃないかと言えるってことなんですかね、
うん、そうなんです。やっぱり父が依存症だったのでね、うん、依存はいけない、自分は自立しなきゃってずっと思ってきたんですよ、うん、そしたらそれが病気だって言われちゃって、
はいはいはいはい、あ、それ自体が
もうこれがお前の依存病だとか言われて、うんうん、ああそうかもしれないなって。だって一人でなんか生きていけるわけないのに、うんうん、なんかこう父がああいう風にお酒に依存してたりすると、うん、依存っていうこと自体が悪いから、うん、私は頑張らなきゃみたいなところがすっごいあったんですよね。
なるほどね、うん、うーん、そっかそっか、
依存嫌い、
うん、
でもね、それやっちゃうと誰も助けられないんですよね。だってほら、一人で背負い込んじゃうと、うん、まず自分がすぐ潰れちゃうから、
うん、なんか背負ってること自体も表現するっていうか、うん、表していかないとそこにのりしろっていうか関わっていくようなきっかけがやっぱできへんってことなんですかね、うん。
で結局父のこともね、うん、なんかこう自分で背負い込もうとしすぎちゃって、うん、結構自分がしんどくなっちゃってたとこがあるんだけど、うん、もうとにかく手に負えないっていうところで人に頼るっていうことがすごいできなかったですね、
うん、はいはいはい、なるほど、うんうん、もうちょっとそろそろ時間最後なんですけども、うんうん、何かランディさんの方から告知みたいなことってあったりしますか。
文芸春秋社のオール読み物という雑誌で、
はい、
連載が始まるんですよ。
あ、なるほど。
短編読み切り連載なんですけれども、はいはい、今回のテーマは宗教なんです、は
い、ほうほうほうほう、
うん、
もう直球宗教、
はい、
なるほど、
大好きな、
はいはい、大好きなって言いましたね。なるほど、
はい、はい、それでちょっとこうオウム真理教の事件をずっと私は取材してきたんですけれども、はい、それをベースに、全くオウムじゃないんですけれども、
うん、
ちょっとこう、人が求める、なんか救いとか、
うん、
悟りって、何なんだろうみたいなことをテーマにして書いているので、
はい、
よかったら読んでください。
わかりました。ありがとうございます。3回にわたって、田口ランディさんに、いろんなお話、していただきましたけども、また、引き続き、いろんなところでちょっとお会いして、
はい、
はい、
これからもよろしくお願いします。
どうぞこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ゲスト田口ランディさんの回、最終回をお届けしました、いかがだったでしょうか。井戸川和夫さんという、まあその日本の福祉の制度を作り上げてきた、方のお話にも最後至ったんですけども、その福祉っていう、まあ、現場が、いろんな領域にその繋がっていったりとか、まあ、まさにこう人と人が関わり合って人間になっていくっていうことを、まあ、本の中にも書いてるんですけども、今、僕たちがまあ生きている、社会の中で、そういうふうなことを現実に起きてる現場として、まあ、いろんな人たちがこう、少しずつ 依存をし合って、そこでこう関係性がどんどんどんどんこう複雑に、いろんな人たちがこう絡み合っていく、そういうふうなもの、まあ、依存をするっていう、こと自体を全くまた別の角度から捉えていく、そういった可能性についても少し、福祉の、というキーワードから見えてきた、今回もそういうふうなお話をしていただきました、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さよなら、浅田渉でした。